どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。初めていきます。早速なんですけども、ちょっと今流れてる曲の、曲名忘れないうちにちょっと今のうち話しておきますね。いつもお世話になっているサウンドストライプさんから、読み方がよくわからないんですが、多分ウルティメイタムホークシルバーです。はい、かっこいい名前ですね。当たってるかわかんないけど、先日、今収録しているのが日曜日の夜なんですけども、去る、何日だ、今日30だから27、3日前の木曜日、時間は8時過ぎあたりにですね、以前からちょっと最近声高に言っていた YouTube の企画、プレゼント企画ですね、あちらの方の、当選発表、生配信的なものをね、無事、配信し終えることができました。当日はね、そのありがたいことにね、そのトマト屋さんに手伝ってもらったりとか、まあ、その他の方々の、そのちょくちょくこうコメントをくださる方々の、そのご協力もあってね、まあ、いろいろトラブルもあったんだけど、まあなんとか無事、なくじゃないな、まあ一応終わることはできて、その肝心のプレゼントの方もね、きちんと当選者が一発で、決まって、それで、配信が、まあ、配信したのが27なんだけど、翌日の28のもう早朝にですね、僕はもう早速その iPhone XS をね送っちゃったんですよ。もうすぐ送っちゃった、で送ったら翌日29日の、昼過ぎあたりにどうやら当選者の方にね届いたらしくて、そのお礼のねメッセージも届いたし、きちんとそのツイッターの方で届いたっていう旨のそのツイートもねしてもらえたんで、僕としても、まあ、ほっと、なんていうかな、胸を撫で下ろす的なね、そんな感じになりました。はい、僕は本当に送るって言ったら送る男です。はい、時間がないんでね、そろそろ、まあ、いきますけども、今回はまた iPhone とかそういった話が中心です。それでは今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。まずはですね、こう、ライブ配信のことをちょっと振り返ってね、話をしていきたいと思います。多分、このポッドキャストを聞かれてる方っていうのは、まだ世界に3人ぐらいしかいないはずなので、多分、その YouTube ライブをね、も見たよっていう、被ってる方は多分いらっしゃらないわけですよ。その方、そう思って、説明していくとですね、ちょっとまあ、相変わらずというかなというか、ちょっと当日の準備にすごいこう手間取っちゃって、その、ハードウェア的な面もそうだけど、やっぱりこの、配信ソフトウェアである OBS っていうね、YouTube ライブをするときにこう、いつも使っている配信ソフトがあるんだけど、あれのね、こう、使い勝手が、まあ、なかなか覚えられないっていうか、月に1回触るかどうかだから、ちょっとね、こう、なかなか手に馴染まないっていうのもあるんだけど、その、やっぱりきちんとね、そのそれなりにこうたくさんの人が来るって分かってたから、いつも以上にこういいものを見せなきゃなと思って、その映像もねきちんといくつも用意してたし、ドラムロールだとかファンファーレだとか、そういったなんかこう賑やかしのね要素もいくつか仕込んでたんわけですよ。でそういったものをね OBS に突っ込んで、まあ、セッティングしてやってで、まあ、やったつもりで、うんぬんってやってたら、まあ、なんだかんだ言ってね、その配信が27の、20時からって予定をしてたのが、まあその始まったのが実際、8時、20時15分 ですね。で、その間っていうか、その20時になった瞬間に、その、トマト屋さんがね、その、ライブ配信するページの方をちょっとウォッチしてくれたらしいんだけど、20時になった瞬間にもう、すごい勢いで人がどんどんやってくると。もうあの、アクセスが一瞬でもう20人、30人になってるよと。いう風なね、報告を受けて、ちょっとあの、やっぱ焦るじゃないですか。もうなんていうか、早く店開けろや、みたいな、そんな感じのノリですよ。なんかこう、いや、待て待てと、まだ準備しまくりなんだよ、と思って、一応ツイッターの方にね、その事情を書いて、配信はもう何時頃になりますっていう風なものね、書いたんだけど、やっぱりその、ま、そのツイッター、YouTube に来られてる方の全員が Twitter をフォローしてるってわけじゃないので、なんていうか、なかなかこう、ちょっとカオスみたいなね、プチカオスみたいな感じになってて、ちょっとあの、もう僕、ライブが始まる前から、ちょっとコメント欄が荒れてるような感じだったんですよ。うん。なんか、ね、血気盛んな若者がたくさん集まったらしいんだけど、それで、こう、もうセッティングもね、すべて万端で全然なかったんだけど、まあ、それで、臨みましたね。はい。うん。でね、こう、なんだろう。今だから言うんだけど、実はこれあの、友達さんにも誰にも言ってなかったんだけど、実は僕はね、当日すんごい体調悪くて、本当はもうやめようかと思ったぐらい悪かったんですよ。具体的にはね、あの、なんか頭が痛くて、なんか頭痛がね、すごかったわけです。その日だけね。うん。すごいね、どんどんどんどんひどくなってきて、これちょっと、これはまずいなって思ってて、ちょっとね、なかなかこう、平常心じゃいられないぐらいになってきたってライブだったんで、どうしよっかなって思ったんだけど、まあ、始まってみたら、まあ、適度な、緊張感とか、まあ、あとはその、高揚感みたいなものもあるのかな。そういうのもあって、もう終わる頃には完全回復してましたね。ええ。これ奇跡ですよ。本当に良かった。途中もね、その、その辛さを一瞬も感じることなく、やっぱりその、常にやらなきゃいけないことがたくさんあるし、喋んなきゃいけないこともある。進行もやらなきゃいけない。その OBS の操作もやらなきゃいけないとか。で、その、まあそういうのもあるから、やっぱりその、気が、勝ったんでしょうね。病気に。うん。すごいな、と思ってね。まあ、その、あとは、その、それだけやってても、やっぱりそのコメントってのは、どうしても僕一人じゃ追えなかったんで、トマト屋さんがね、適宜こう、面白いというか、その、ナイスなものをね、こうどんどんどんどんこう、切り取ってというか、抽出して、あの、拾い上げてくれて、こう、話題にしてくれてね、すごいこう、助かった。本当に。もうあの、トマト屋さんいなかったら、マジで成り立ってないねっていうのもね。あの、トークのうまさとかあるでしょ？だからもう、本当に僕あの、途中ね、ライブ配信があの、なんていうか、MacBook Air を使って、Mac Pro の OBS を遠隔操作してるっていうひどい状況だったわけですよ。で、Mac Pro のモニターは 4K だから、ね、それをこう、MacBook Air のちっちゃいモニターに出すと、何が起きるかっていうと、文字が読めない。もう全く読めないんですね。はい。あ、それで、宿泊しながら、こう、ああでもない、こうでもない、言ってる横で、友達さんがもう、もうすごいトークでね、こう繋いで、バンバン笑いを取ってるっていう、そういうね、誰が MC なのみたいな、そういう状況でしたよ。まあ、そんな感じでね、うまくいけるかなって思ったんだけど、その、OBS の設定の方がね、ちょっと、やっぱ、まずかったらしくて、せっかく用意した映像と、あと BGM、そういったものがもろもろ使えなかったんですよ、結局。だから本当はもっといろんなね、情報をこう、モニターというかまあ画面に映し出して、皆さんにね、こう、お伝えしたいことがたくさんあったのになと思って、すごい残念、本当に。まあ、その、抽選するときはね、ドラムロールの音だけは友達さんに言ってもらいましたけど、やってもらいましたけどね。まあ、そこだけはちょっと賑やかしができたかなと思います。はい。まあ、まあ、ライブ配信はそんな感じかな。その、本当ね、途中、その、ちょくちょくコメントをよくくださる方とかがね、本当に いろんなこと、まあ、アドバイスもそうだし、その提言というか、あの助言のね、申し出もあったりなんかしてね、非常にこうありがたいなと、うん、その番組を良くするために、今度からこうされた方がいいんじゃないかみたいなのをね、こう直接いただいたりとかしてね、うん、ありがたい本当に。まあそのそういった流れの中でね、なんかこう番組が終わった後に一人の少年というか青年というかな、うん、がぜひ手伝わせてほしいという申し出を、ん？この音はなんだ？この音は、これは僕のマイクが拾ってるのかな？よく自分では聞こえないんだけど、まあ台風ですからね、しょうがないけどね。ん？ちょっとマイクを、あ、じゃあ、ヘッドホンを取る。なるほど。確かにうるさい。これは雨かな？うん。まあね、皆さんお気をつけあれと。今これ配信するの日曜日もすぐですから、多分ほぼ半リアルタイムみたいな感じでね、皆さんと共有できるかなと。世界で3人だけだけどね。うん。そんな感じで、今収録しております。はい。それでそのね、青年というか少年というか、まあ、高校生がね、なんだけど、その、協力したいという申し出があって、ぜひ何かできることがあればということでね、今日かな？違うか。いつだっけ？昨日か。昨日ぐらいかな。ちょっと、電話でちょっと面接をして、じゃあぜひぜひということになったんで、ちょっといろいろ、またなんか話が、いろいろこう転がっていくかな、みたいな、そんな感じ。うん。で、これからの話ね。ライブ配信はね、一応それで無事に終わって、まあ、みんな殺気立って、大半が殺気立ってて、もう非常にこう、気を抜けない。もう、まだか、まだなのか、抽選はと、タイムラインが非常に荒れておりましたが、まあ、僕はあんまりタイムライン見れない人だったんで、まだそんなにはプレッシャーはなかったんですが、まあ、トマト屋さんはそれ相応のプレッシャーを受けたということで、火消しというか、鎮静化に非常にこう尽力されていたということをね、付け加えておきますよ。うん。はい。それで一応ね、その当選者は無事決まって、先に話したみたいに、もうすぐ、僕は商品というか、まあ、iPhone XS をね、お送りしました。はい。で、届いたっていう連絡も受けたし、うん。これで一件落着ですよ。で、次回以降ね、どうするかなって話なんだけど、ここはね、ちょっとやっぱ難しいところでね、ライブでも言ったんだけど、その、ビジネスとして考えたら、今回の、その、あ、ライブ言ってないな。成果としては、あまりよろしくないんですよ。ここだけの話で言うとね。やっぱりチャンネル登録者が実際500人ぐらい増えたんだけど、12万円ぐらいのものを使って、で、500人っていうことは、まあ、1人当たり、ね、だいたい200円ちょっとぐらいかな。単価がかかってるっていう、ことになるんだけど、まあ、それはやっぱりちょっと効率が悪いし、あとは、やっぱりね、あんまりこういうのは、考えたくはないんだけど、応募している人の中でね、違うアカウントを使って同一人物が何回も応募してきているっていう節が何人かもう結構な数で見られたんですよ。うん。だから実コメントというか違うな、その応募者がね934人だったかなか5人ぐらいだったんだけど、多分実質は300人ぐらいなんですよ。だからね、僕は正直そういうのはすごくこう嫌いなので、今度からそういうのは極力排除するように、今考えてます。そういう方がもう一瞬でも分かったら速攻でどんな状況であれもう当選資格を取り消しますからね。これ聞いてる方がもしいたらそういうことをしてると得できませんよということは、まあ、僕のコンテンツに関しては得できませんよということはこの場をもってきちんと明言しておきます。はい。まあ、なので今後、そういったの対策をね、きちんとして、きちんと応募してくれる方が、より当たりやすくなるようにね、うん、していかなきゃいけないなと思っておりますが、 もう今9月の30日ですから、明日からもう10月の方に入っていきます。10月、で10月っていうと、アップルの方から iPhone XR の方がですね、10月の19日に、予約開始ということになるんですけども、さて、どうしたものかなと、どうしたものかなっていうのは、まあもちろんその 10R のね、企画をやるかどうかってことなんだけど、これはあのコメントを見る限りではね、やっぱ 10R やってくれっていう方が結構いらっしゃって、まあそれはそうだろうなとは思うんだけど、まあそのライブでもちょっと言った話で、僕はその今結構あの重要な時期でね、いろんな必要なものがあるんだと。例えばまあ、10月出るかもしれない時期なのかな、もしかして MacBook Air を置き換えるかもしれない格安、まあ、安い MacBook、単純に MacBook の新型なのかまあ分かんないけど、安いって言われてるやつね、それとか、あとはブラックマジックの、まあ、ポケットシネマカメラ 4K ね、あれもまあ遅れるだろうとは言われてるから10月じゃないにしても、年内なのかな。あとはまあ浪人 S、 それからまあそうね、その MacBook Pro もそうかな。あとはまあ iPad Pro の時期型も来月出るかな、っていうやつも買わなきゃいけない。そこら辺はあのプレゼントにするわけにはいかないわけですよ、自分で使うから。一応そのさっき仕事でうんぬんでって言ったけど、プレゼントの企画をするのはやぶさかじゃないないんだけど、やっぱりそのするからに、やるんだったらやるからには成果を求めるわけですよ、ね、何も成果も何もないのにただでホイホイ10万20万のものなんてあげてたら、ちょっとあのビジネスが成り立たないので、だからその商品というかプレゼントのね、その話題性というか、なんというか、そういったものをやっぱ重視して考えたりするんだけど、そういう時にその MacBook がそんなにその話題性があるかって言われたらないですよね。そのブラックマジックのカメラも多分ないわけですよ、ニッチだから。で、唯一あるとしたら iPad Pro なんだけど、それだってまだニッチな方だと思うから、そこら辺をね、プレゼント企画やってっていう余裕は正直ないんですよ。だからそこはもう自分で使って自分でレビュー動画を上げるっていう意味での貢献というか、まあ、風にしないといけないかなって思ってて、じゃあ話題性が確実にあるであろう 10R でいいじゃんってなるかもしれないんだけど、なんというか費用的、今回のね、そのさっき話した500人ぐらい増えたっていうチャンネル登録者、それと同じ結果を出すんだったらまずないです。その 10R は、9万円ぐらいですか、税込みでに出すんだったら、正直1000は最低でも増やさないと話してもならない。だから今回の2倍の、成果、まあその単価で換算したらもうちょっと少なくてもいいんだろうけど、だまあとりあえずあのその1000人ないしはまあ1000人2000人3000人とか、そういうふうに狙わなきゃいけないんで、今回と同じ結果を出すと思えるんだったら 10R はないですね。10R もない。だからそこら辺はやっぱりそのさっきちょっと話したけど、あの皆さんがね、きちんと応募するような形、そのきちんと参加される形に なって、もっとねそのチャンネルの方をねその成長させてくれるとね、まあこれはなんか変な言い方だけどね、当事者が言うなよって思うけど、まあそのなんていうかチャンネルが成長するように応援してもらえると、よりそのYMR チャンネルに対して広告費用というかね、広告費用か、それでもっとこう資金というか、なんていうか投下できるし、レビューするにしてももっとこう有用なものをね、もっときちんとお届けできる で、結果的にその情報として皆さんに還元できるとか、そういうふうにいろんないい意味で回せるんで、その、もっと、内々じゃなくて、もっと外外にね、ワイマルチャンネルの方を行っていただけると非常にありがたいかなって、まあ、思ってます、勝手ながら。いろいろ嬉しいんですよ。その、皆さんのね、この今回の、企画の、企画やったからこそ会えたというか、その、つながれたね、方々がいらっしゃって、その、なんだろう、いろんなコメントも出されるようになってくれたし、その、ツイッターとかでもね、絡んでくれるしね、非常にありがたいんだけど、まあでもそこをこう、もっともっと大きくしないと、その、あまりこっちも時間がないのでね、その、長い目で見てるつもりだけど、やっぱり早いうちにもっともっとこう、やるべきことがたくさんあるから、やるべきというか、そこに向、なんていうかな、そこに向かうためというか、そこに専念するためにも今の課題をクリアしなきゃいけないわけです。まあそういうわけでね、 10R は非常にね、ちょっと可能性が薄くなってきたっていうか、まあ薄くなってきた。だけどやった方がいいとは思ってる。そんな感じです。だから急にやるっていうかもしれない。もちろんやるってなったらこのポッドキャストで真っ先に、まあ極力早く言うし、記事の方でも書くかもしれない。Twitter の方でも書くかもしれない。そんな感じですかね。YouTube は最後ですね。突然言ってるかもしれないし。そこら辺はもう YouTube の方で、初めにね、もう誘導してますから、Twitter と、公式サイトと、あと、ポッドキャストね、っていう風な話はしてますから、まあそこはまあ、常にここ、ウォッチングしててね、みたいな、そんな感じですよね、私としては。はい。そんな感じかな。じゃあ、ちょっと、あと2つぐらい話題があるから、まあ手短に行くと、1つは、今日、AirPods を買ったんですよ。ワイヤレスイヤホンのね、Apple から出てるワイヤレスイヤホンの AirPods を買いました。実は、半年以上前、1年弱ぐらい前に、AirPods、ちょっと売っ払っちゃったんですよね、持ってたけど。その時はね、なんていうか、ちょっとした、まあ、諸事情があって売っちゃったんだけど、最近ちょっとまたオーディブルとかね、そういう、なんていうか、語学系というか、語学じゃないな、勉学のためにね、音声メディアをちょっと使うことが増えてきたんで、ちょっとジョギング中もね、アップルウォッチって話してないな、まあいいや、アップルウォッチの方でオーディブル入れて、聞いたり聞けてないんだけど、ポッドキャスト聞いたりとかしてたりね、してると、やっぱりそのデバイスの切り替えっていうのが、その他社製の Bluetooth のやつだとね、非常にめんどくさいわけですよ。具体的に言うとね、例えば iPhone と iPad と、あとは、iPhone、iPad、あとはまあ iPhone6S とかね、そういうやつのどれか1台にしか Bluetooth 機器って接続できないんだけど、まあそのマルチペアレンタル、マルチレン、なんだっけ、マルチなんちゃらできるやつもあったりするけど、まあ僕が持ってるのは1台だけなんです。で、それを、一旦その、繋がってる機器で、Bluetooth の方を切断しちゃう。その機器と、ワイヤレスイヤホンと切断して、その後に、使いたいデバイスの方で、再度接続するっていう手間が発生するんで、なんていうかな、どれが繋がってたかって忘れちゃうと、結構手間なわけですね。で、それが、AirPods だと、Apple ID の方で紐づいてるだかなんだかで、非常にスムースなんですよ。わざわざ切る必要はない。使いたい方のデバイスで、その、AirPods を選択してやるだけで、勝手に切り替わるんです。これがすごい楽でね。そんな感じで使ってますが、その時に、まあその買いに行く時に大宮の方行ったんだけど、あ、大宮じゃない。埼玉新都心か。埼玉新都心のヨドバシカメラに行ったんだけど、思いつきでね、せっかく行くんだから、ちょっと iPhone XS と 6S の、画質の差を測るための動画を撮ろうと思って、で、ちょっと早めに行ってね、こう、駅前をちょいちょい回って、いくつかこう撮ってきたんですよ。で、それをこう、撮ったその足で、すぐ、AirPods 買って、AirPods を ヨドバシカメラさんの中でもう開封して、もうすぐにセットアップして、聞きながらよ、ガストに行き、ガストの中で昼食を食べながら iPad Pro でその動画を編集したっていうのが、今 YouTube の方にアップされてる、それです。それですって言われてもね、うん、もう使ったアプリはルマフュージョンとアフィニティデザイナーのね、両方とも iOS デバイス用のやつだけど、それだけでね、結構綺麗にできてると思います。うん、で最高画質で書き出したらね、まあ綺麗に出ててね、そのうん、すごいいい。もうなんていうかな、もちろんその画質の差ははっきりわかるわけですよ。 iPhone 6S の方はね、ちょっとやっぱダイナミックレンジが狭いから、その結構今日は鈍天だったけど、鈍天で、で街並みの方はやっぱ暗いというか、まあ影の方になっちゃったりするわけじゃないですか。空が真っ白系だからね。うん、なんだけど、そういう中でもね、iPhone XS のね、スマート HDR の効果だとは思うんだけど、まあすごい、ハイは粘るし、シャドウ上がるしみたいな感じでね、非常にの、まあ、見たままが撮れるようなのに近くなってる。かなりすごい。あとシャープネスもね、非常にね、上がっててね、なんか 6S でもそんな不満なかったんだけど、まあそのダイナミックレンジは狭いっていうのは除いてね、でも一回この 10S を見ちゃった後に 6S を見ると、おっとなんだか眠い絵が出てるぞみたいな、そういうこう違いというか不満が出てくる、そういう違いが確実にあるわけですよ、いろんなところで。うん、だからね、こうそれを見てね、ちょっと 10S 買ってよかったなとかね、 10S ってすごいんだなって改めて思ったね。うん、もうそろそろエンディングの方に入っていきますかこれ。うん、じゃあ最後にちょっとこのあと3分ぐらいになりますけど、ちょっとそこの方から話題を離れてね、ちょっと最近あった自分的にはものすごいこうホットな話題のことをちょっと話をして、今後またちょっとそこら辺を深く掘り下げていきたいなっていうところを持っていっておしまいにしたいと思います。だいたいですね、1週間、2週間ぐらい前にね、その突然発表されたことなんだけど、そのブラックマジックの方からですね、突然そのブラックマジックローっていう新しい映像のフォーマットが発表されました。ここら辺に関しては映像業界に身を置いてる方が結構そのツイッターとかなんとかでも、まあ話題にしててね、非常にこう、なんていうかな、なんかホット、皆さんの中ではホットというか、かなり今重要なキーワードになっているブラックマジックロー。これは、まあ、今話してる時間がないんで大雑把に言っちゃうと、ローの、これまでローっていうのはシーケンシャルだった、あの重い処理の、まあ、重い負荷のかかるローを、シーケンシャルじゃなくて普通の映像フォーマットのように、その1個の一連のファイルとしては使えるようになってて、なおかつ非常に軽い、でも画質はほとんど変わらない。さらにもっと言うと容量が非常にちっちゃくなる、コンパクトになるっていうね、もう全てがよしっていう最高のフォーマットなんですよ。拡張子はドットBローっていうようになるみたい なんだけど、今はまだベータ版でね、うん、そのアーサミニプロの方にだけ実装されてくると。で、これは、グラント・ペティさんのね、CEO かな?グラント・ペティさんの言うところによると、まだ、その、アーサミニプロにだけ実装だけど、ゆくゆくは、その、DMPCC、4K などに実装していく予定だって言ってたから、きっと、アーサミニ、アーサミニ 4.6K、僕が持ってるやつね、にも実装されるに違いないっていうか、いや、本当にされてくれよっていうのを、話したかった。ここら辺に関してはもうちょっとの調べでね、実際も自分でも B ローの方をいじったりするんで、今後また話していきたいなと思います。それでは、お届けしましたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。